恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第一コリント13の13。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。ご一緒に皆さんで読みましょう。はい。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。この中から一番優れているのは愛という題で語らせていただきます。皆さんと一緒に続けてまいりました。愛の参加シリーズ。今日がその最終回になります。皆さんとのお別れの日が本当に目前に迫ってきました。こうして皆さんに講談から語らせていただくのも、お別れの日である3月27日を残すのみとなりました。しかし、お別れの寂しさを感じる暇もないほど、いよいよ引っ越しのための嵐にもうすでに巻き込まれていまして、慌ただしい毎日を過ごしています。イエス様がお弟子さんたちとのお別れの時が迫ってきたあの最後の晩餐の席で、残してゆく弟子たちに残るところなく愛を示し、私の愛の中にいなさい。私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと繰り返し愛を語られた。それに倣って私も長い内灘での御言葉の取り次ぎの最後のシリーズとして愛の章第一コリント13章から愛の参加シリーズとして語らせていただきました。そしてその最後の節13節に私たちはもうすでに入っているのです。パウロはいつまでも残る3点セットを挙げました。信仰と希望と愛、信、望、愛と覚えればいいでしょう。今日はその最後です。その中で一番優れているのは愛です。この御言葉を取り上げたいと思うのです。なぜ信仰、希望、愛の中で愛が一番優れているのでしょう。三つの理由を考えることができます。第一番目に、愛がすべてに先行するからです。神様は、まず私たちを愛してくださいました。第一ヨハネの4章の10節にこうあります。アウトラインにはそれは書いてありませんが、第一ヨハネ4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。私たちが神を愛したのではない。私たちは神様に何もしませんでした。いや、罪を犯すことしかできない。しかし、神がまず私たちを愛してくださいました。愛が先行するのです。それによって私たちに信仰が与えられ、希望が生み出されたのです。だから、愛が先行するから、愛が一番優れている。第二番目に、なぜ愛が一番優れているのか、それは最終的に残るものは愛だからです。いつまでも残るものは信仰と希望と愛。この地上とはそうでしょう。しかし、救いが完成し、私たちが永遠の御国、天国に迎えられるとき、これまでは見えざるお方を信仰によって見つめていました。ところが、天国では顔と顔とを合わせるようにして救い主にお会いするのです。そこではもはや信仰によって歩むのではありません。もうすべてが完成され、 すべてを理解し、すべてを見るのです。また希望は、天国では実現します。もはや、待ち望む時は終わって、一切が完成するのです。ですから、天国では、信仰も希望も、もはや必要がなくなるのです。では、愛は？愛はどうなるのでしょう？天国では、愛は、さらに豊かなものとして、私たちを包みます。天の御国はまさに愛の御国なのです。ですから、天国では、信仰と希望と愛、三点セットでなくて、信仰と希望はもういらない。愛の御国。だから、一番優れているというのです。第三番目に、愛。それは、神様ご自身のご性質、また本質そのものであるからです。だから、一番優れているのです。神は愛なり。愛の神。神は愛ですと聖書を教えます。ところが、聖書の中にどこを探しても、神は信仰を持ってとか、神は希望を持ってとか、神が信仰するとか、神が希望を持つということはありえません。そりゃそうでしょう。信仰とか希望は神が人間に与えてくださったものだからです。愛は神様の本質そのもの。神様はその愛を私たちに注いでくださいました。ローマ書の5章の5節にこうあります。ローマ5の5。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この神の愛が私たちの心に注がれている。この注がれているをある英語の訳、NEB という英語の訳では、フラッド、洪水を表す言葉で表します。神様の愛は、私たちの心に洪水のように溢れていると訳するのです。まさにそのような意味の言葉です。そしてここは、なじ、愛が注がれているというこの言葉は、時間的な文法の表現では、完了形が用いられています。すなわち、神の愛は、すでに、洪水のように私たちに注がれて、今はすでにいっぱいになっているというのです。完了形っていうのは、すでに完了して、その結果が今に至るまでずーっと及んでいるという意味です。なち神様の愛は洪水のように私たちに注がれて、今に至るまでダムのように、ダムの水が満杯状態であるように、私たちに溢れるほどに与えられ、注がれている、満たされているというのです。わかりやすく訳しているリビングバイブル。ここではさらにそれを噛み砕いてこう解き明かします。そうなったとき、どんなことが起ころうと失望を落胆せず、また万事が益であるとわかります。それは神様がどんなに深く愛していてくださるかわかるからです。私たちはその温かい愛を全身で感じています。それは神様が聖霊様を与えてくださり、その聖霊様が私たちの心に神様の愛を満たしてくださっているからです。神様の愛がすでに洪水のように私たちの心に注がれ溢れている。どうしてそんなことが言えるんでしょう。なんとなくそこまで聞いても漠然としかそれを感じられないという人がいるかもしれません。ただの口先だけだったら何でも言える。しかしそうではないのです。洪水のように押し寄せ溢れる神様の愛はただ口先ではなくて実際に歴史上で示されたのです。それをはっきりと教えるのが、クリスチャンであれば誰でも知っているヨハネ3章16節のお言葉です。ヨハネ3の16。 アーナクラブに来ている人たちはみんな暗唱しているでしょう。神は実に、その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実に、その一人子をお与えになったほどによう愛された。この聖書の中の聖書と言われる、ヨハネ 3-16 は、はっきりと、神の愛は具体的に私たちに示されたと教えるのです。今日の午後開かれる第三礼拝では、私の第三礼拝での最後のメッセージ歌詞として、この信仰の原点ともいえるヨハネ 3-16 を選ばせていただき、そこから語らせていただくことになっています。ぜひお聞きいただきたいと願っているんですが、神様はご自身にとって最も大切な愛する一人子を私たちに与えることによって驚くべき愛を示してくださったのです。神様は愛、こんなのわからんと言うなら、私たちはイエス・キリストをご覧なさい。イエス・キリストの生涯を見てごらん。イエス・キリストの十字架を見てごらん。そこにはっきりと神の愛が示され、洪水のように押し寄せる神の愛はそこにはっきりと示され、その愛はそこでおしまいではなくて、その時以来私たちを満たしているというのです。ある方が、千尋葉先生、榎本康郎先生に言ったそうです。私たちが頼みもしないのに、勝手に神の一人子を与えておいて、そして愛していると言われても、と呟いたそうです。そうすると即座に榎本先生答えて、頼みもしないのに与えてくれたからこそありがたいのです。そうすると、最初にそう言った人は、わかりましたと即座に理解したって言うんですが、先週の水曜日のことです。朝の祈祷会の時、竹中ご夫妻が私にとんでもない願い事をされました。こう言うんです。先生、何か聖書の仲介書をプレゼントしてほしいなって言うんです。仲介書っていうのは聖書の解説の本です。私はびっくりしまして、仲介書？無理だよ。まだ現役だもん。仲介書は手放せないよ。すると負けていませんで、でも教会にある7巻ものの仲介書一冊抜けてるんですよ。そんな私だってまだまだ使うんだよ。そんなやりとりがありました。竹中兄弟前に出てください。先週の水曜日にあのようなやりとりがあって、それ以来ずーっとこのお二人の言葉が私をいじめました。そして昨日ついに決心をしました。教会で抜けているその一冊の聖書の仲介書、これを竹中兄弟を通して教会の駐車場の教会の図書にプレゼントすることを決心したんです。これを決心するのはとても勇気がいりました。私にとっては大きな決断です。私は昨日しばらくこの仲介書を手に持って背中を撫でながら、さよなら、これまでありがとう、これから教会のみんなに可愛がってもらうんだよとお別れの時間を持ったほどでした。それもこれも頼まれたからこそ、おねだりをされたからこそ、ある意味仕方なしに、高中夫妻のおねだりがあまりにも上手だったので、これをプレゼントするんです。まだ行かないでください。頼まれたからプレゼントするんでは、ちょっと尺なので、頼まれもしないのに、一冊ものの旧新約の聖書全解という仲介書、これも私の宝物です。 私にとって同じ本をたくさん持っていて使わないからプレゼントするっていうのは楽ですけど、大切なある意味牧師にとって仲介書は宝物のような本を差し上げるというのでもこんなに心が痛むんですそれを考えるとヨハネ 3-16 その一人子を与えるというのはどれほどの大きな犠牲か。ただ与えるのではないのです。この一人子をあげるから可愛がってねじゃないのです。一人子を与え尽くす、死にまさに渡すようなことなのです。私たちの罪を背負って身代わりに裁きを受け、罰を受け、呪いを受け、十字架にかかって死ぬためにその一人子を与えられた、その神の愛の大きさを私たちは本当に知らねばならないのです。では私たちはどうすればいいんでしょう。この神様の愛に対してどうすべきなのでしょう。二つのこと。第一番目に、この驚くべき神の愛を受け取ってほしいのです。神の愛を受け取るということです。エペソ3章19節にこうあります。人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように。人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように。この文章、読めば読むほど、考えれば考えるほど、少々矛盾した内容です。キリストの愛は、人知を遥かに超えているのです。ですから、それを知ることはとてもとても無理なことです。にもかかわらず、知ることができますようにと、パウロは祈っています。だからこそ祈るんでしょうね。人知を遥かに超えたキリストの愛は、とても人知を超えているので知り得ないけど、主よ、どうぞあなたの愛を知らせてくださいと祈っているのでしょう。実はこの文章、直訳するとこんな順序になります。知ることができますように、人知を遥かに超える愛を、キリストの。パウロは、知ることができますようにと書いた後で、しかしそれは人知をはるかに超えていると訂正したのです。ある聖書学者はそれを非常にチャーミングな訂正と呼んでいます。素敵な表現です。非常にチャーミングな訂正。人知をはるかに超えたキリストの愛を私たちは知るように。エペソの3章18、19をまとめてリビングバイブルで読んでおきましょう。そして神様の子供とされた者にとっては当然のことですが、神様の愛が実際にどれほど長く、どれほど広く、どれほど深く、どれほど高いかを知り、また理解できますように、さらにそれを身をもって経験できますように、もっともこの愛はあまりにも大きいので、それを見極め完全に把握することはとても無理ですが、こうしてあなた方はついに神ご自身によって満たされるのです。この人知をはるかに超えたキリストの愛はまさにダムに満々と蓄えられた水のようです。私たちはそこにぽちゃーんと飛び込んだカエルみたい。カエルはダムに溜まっているたくさんの水を見て、うわぁ、すごい水だ、よーし、この水を全部飲んでやろうと挑戦するかのような、そんな感じ。神様の愛に対して私たちはまさに一匹のカエルみたい。しかし私たちは日ごとにその愛を理解し、身をもって経験しながら生きるのです。毎日その愛を受け取り、味わい、その長さ、広さ、深さ、 高さをさらにさらに自分のものとしながら成長させられていくのです。だからこそ、13章が終わって14章の初めに、愛を追い求めなさいと締めくくっているのです。神の愛を受け取ることが大切です。神様の愛を受け取ることを忘れるとどうなるでしょう。神様の愛を受け取ることを忘れてしまいますと、自分のなすべきこと、自分が誰かにしてあげねばならないこと、与えるべきこと、自分の責任ばかりに心が囚われて、あれもしなければ、これもしなければ、あの人にもこの人にも、ああ、忙しいと、私たちはあたふたとし、そしてついには疲れ果て、うまくいかない、どうして私ばかりがこんなにひどい目に遭うのかと、どうしてあの人は何もしてくれないのかと、次第にイライラが生じ、平安を失ってしまうのがオチなのです。まさにあのベタニア村のマルタさんの状態になってしまいます。聖歌の614番、旧の578番、主の愛の長うちに、素晴らしい賛美です。ちょっと一緒に一番だけ歌ってみましょう。はい。主の愛の長うちに溢れおるとき、主の持ちたもてはすみやかに伸ばされ、もちこの最後の行、峰組を取り継ぐに通り良き管として、皆さん、私たちは管なのです。どうぞ消してくださって結構です。管がどんなに踏ん張って頑張って頑張って水を絞り出そうとしても、それは無理です。管ですから。それが水源とつながり、そこから水の供給を受けて初めて豊かな水を人々に提供できるのです。文明社会に初めて触れた砂漠に住む人が、ホテルに泊まって、ホテルの蛇口をひねると、そこから水が溢れ出すのに感激して、なんと、お土産に水道の蛇口を買って帰ったそうです。そして家に帰り、家族を、親族を、近所の人をみんな集めて、これはすごいぞ。もうこれから水を求めて旅をする必要はなくなった。見とれと思って行って蛇口をひねっても何にも出てきませんでした。これはおかしい。不良品だ。偽物を捕まされたとですね、怒ったのです。しかしそんな滑稽なことを私たちもしていないでしょうか。私たちも受けなければ与えることはできないのです。その溢れるばかりの神様の愛を私たちが受け止めなければ、毎日毎日その供給を受けなければ与えることはできません。神様の愛を受け取ること、それが信じるということです。信じるということは、神様の愛を拒まないで、そんなのいらないとそっぽ向かないで、ありがとう、私にはそれが必要ですと、受け取ること、それが信じるということです。それを受け取らないこと、受け取りを拒否することが聖書で言う罪なのです。第2番目のこと、神様の愛に対して私たちがすべきこと、それはその愛に生きるということです。ヨハネ第1の手紙、4章11節にこうあります。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。 互いに愛し合うべきです。この言葉で思い出すことがあります。昨年、これからの伝道地を探し求めて、静岡県を旅行した際、御殿場で道路脇に神山福生病院の標識を見て、あ、ここだ、見学したいと思ったんですが、そんな余裕がありませんでしたので、やむなく通り過ぎました。神山福生病院、この病院については実は以前に皆さんにも紹介したことがあるのです。この病院はもともとハンセン病患者のための施設でした。その院長をしていたのが、日本のカトリック教会が生んだ最高の人物と呼ばれた岩下総一神父。彼はすでに1940年に51歳の若さで召されています。ある日、この岩下総一のもと、これも有名なクリスチャン哲学者である今道友信先生が訪ねました。そして今道先生が岩下神父にこう言ったんです。先生のように、このようなハンセン病患者を愛することができる心を持つ方は本当にお幸せですね。するとです、日頃温厚な神父がきっとした表情で言われました。君、愛は命令だよ。この言葉はすごい言葉です。イエス様やパウロなら、マザーテレサやシュバイツァーのような愛の人なら、そんな立派な愛の行動はできるでしょう。でも私は、と愛に生きず言い訳ばかりしているこんな私たちを厳しく鞭打つ言葉です。確かに愛の深い人は愛しなさいではないのです。神を愛し、隣人を愛せよ。これは神がすべての人に命じておられることなのです。愛は命令です。もちろんその愛は私たちの内側から出てくるものではありません。神様の愛を受け取り、神の愛が私たちの心に満ち満ちて、私たちはその管として用いられるだけなのですが、これほどの愛で愛されているのですから、私たちもその愛をもって互いに愛し合うべきですというのです。具体的には様々なことがありますが、今朝は愛を具体的に表すために一つのことだけ挙げさせていただき、終わりましょう。それは、愛を具体的に表すために許し合うということです。コロサイ 3-13。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。コロサイ 3-13。私たちが誰かにひどいことをしたり、誰かを傷つけたと気づいたら、どんな思いになりますか？ああ、ひどいことを言っちゃった。ひどいことをしちゃった。あの人に許してほしいと願うでしょ？ところがです。誰かが自分を傷つけ、誰かが自分にひどいことをすると、私たちはその人を許すのは、そう簡単ではないことを知らされます。自分は許されたいが、他の人を許すのは非常に難しいのです。自分で、ああ、今私はこの人を傷つけた。ああ、今私はこの人に悪いことをしたと気づけばいいんですが、多くは気づかないまんま、自分で知らないまんま他人を傷つけ、悪いことをしているのが多い。それが私たち。私自身の経験でも、私が誰かから傷つけられたり、不作法な言葉や態度に心を痛めたりするたんびに、ああ、この人はそれは気がつかないでやっているんだと知らされます。そしてそれと同時に、私も同じことをもっとしばしばやっているんだろうなと本当に思わされます。 だからこそイエス・キリストは十字架の上で何と祈ってくださいましたか？父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で知らないのです。わからないのです。私たちの多くの罪、多くの悪いこと、傷つけること、ほとんどはわからないままにやっている。知らないで、罪とは知らないでやっている。ですからダビデも詩編の19編の12から14でこう祈ります。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように、我が岩、我が贖い主、主よ。隠れている罪、特に傲慢の罪は自分でも気づかないものです。しかし、人が傲慢の罪に陥っているとき、それは具体的に口の言葉や心の思いに現れてくるのです。誰かに対して怒りや苛立ちや不平不満を抱くとき、人のあらばかりが見えてくるとき、欠点ばかりが目につくとき、実はそれは私たちが傲慢の罪に支配されているときなのです。もし私たちが本当に愛に生き、謙遜に生きているときには、人の素晴らしさや人の長所が目に留まり、喜びと平安、感謝が心に満ち、言葉にそれが現れてくるのです。私自身、皆さんと共に過ごしたこの長い期間に、一体どれだけ知らないで、気づかないで、皆さんを傷つけたり、不作法なことをしてしまったことが多いかと、本当に皆さんに許していただきたいと思います。最後に、イエス様が最後の晩餐で語られた言葉を持って締めくくらせていただきます。ヨハネ13の34、35。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。お祈りしましょう。ご愛の天の父様、人知を遥かに超えるあなたの愛が、具体的に御子イエス・キリストをこの世に送り、十字架につけることを通して、私たちに洪水のように押し寄せ、その時以来、あなたの愛が私たちのところに満ち満ちていることを心から感謝をいたします。それにもかかわらず、神様の愛なんてわからないと嘘吹いてしまう私たち。どうか私たちの目を開いて、あなたの愛がどれほどに豊かに私たちに注がれているか、どうぞ気づかせてください。目を開かせてください。そしてあなたの驚くべき愛に私たちをまず満たしてください。日々あなたのご愛をことあるごとにあなたから受け取るまさに管として水源地であるあなたの愛にしっかりと根ざしながらあなたから愛をいただき、どうか私たちがその愛を私たちの周りの人たちに運ぶことができますように、多くの人たちが愛を知らず、愛を求めて、上乾き、倒れています。そんな方々に、私たち以外にあなたの愛を運ぶ者がいないことを知らされています。どうぞ私たちを用いてください。またこの教会が、愛を語り、愛を見せる教会として、ますます豊かに、あなたのご愛を、この地域全体に、このところから全世界にまで持ち運ぶ教会として、ますます豊かに祝され、用いられますように、主がそうしてくださることを心から感謝し、尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。